若者であろうと、年を取った大人であろうと、時々出くわす自信の塊のような人があろうかと思います。私が接している若者たちは、どちらかというと自信のない、もっと言えば自己嫌悪に陥っている人たちの方が多いように思うのですが、言っては申し訳ないけど、それでもですね、時々ほーっと思わせてくれる自信満々の態度の人に出会います。お前がそうじゃないかって言われたら困るんですけども、決してそんなつもりはないんです。おお、この人は自信があるんだな。そういう人に時々出会うわけです。正直なところ、そのような人と付き合ったり何か一緒の仕事をしなければならなくなりますと、これはなかなか厄介だなと、つい思ってしまうものではないでしょうか。人に対して自分が全部わかっているのだ、そういうような態度や言葉、それは、横柄な態度とも言えて、まるで上から人を見下すように、これはこうなんだ、これが正しいんだと決めつけてくる。そしてそれは威張った態度になるわけです。威張りん坊将軍ここに現る。威張りん坊将軍は頭が石のように硬い。それは人の言うことに耳を貸そうとしないという姿となって現れます。そればかりか、強い調子で物を言っていながら、それが通らないとなると、あいつはバカだとこき下ろしたり切って捨てる。また威張りん坊将軍は人を信用しない。自分しか信用できない。しかしそのような人と付き合ってみると、ふと思うことがあります。まるで自信の塊のように見えるのは、見えるだけであって、その内面は、案外不安や恐れを無自覚に抱えているのではないかと。今お話ししてきました、この頭の固い威張りん坊将軍。何か他人事のように言ってきましたが、私たちは今ここ、この十字架の前に導き出され、そしてここで胸に手を当てて振り返ってみると、自分だって表には出さないけれど、似たり寄ったりかな、と思えてくるところもあるのではないでしょうか。自信のない君も、自己嫌悪の塊になる君も、その反面、ちっちゃな威張りん坊将軍が、こっそりと心の隅っこの方に、実はいるのではないでしょうか。そのことに気がつくかどうかは、実は人生に大きな違いを生み出してくると思うのです。ここのところ、ヨハネによる福音書を順番に読み進んできています。 その中で、括弧してユダヤ人と言われる人たちが、イエス・キリストに対して激しい敵意を燃やし、ついには殺してしまおうというところまで来ているのがすぐにわかります。実は、イエス様もユダヤ人でありますし、周りにいる弟子たちや集まっている人たち、町の人たちもほとんどはユダヤ人であります。それなのに、わざわざユダヤ人と言われて登場してくる人たちとは一体どんな人たちなのか、まずは心に留めたいと思います。最初に頭が固い人の話をしましたが、青年や若者たちは、若いがゆえに頭は柔らかいと言えるのでしょうか。どうでしょう。私は思うんです。人は、様々な経験や知識や、そして、富や権力などを一生懸命努力して手にしていくうちに、だんだんと自信を持ち始めていきます。ただしこれは、自分の仕事に誇りを持つというのとは次元が違うものです。俺はこれだけやってきた。私はこれだけできる。私はこれだけのキャリアや経験を積んできた。人は自信を持つほどに頭が固くなっていく弱さを持っているのではないでしょうか。経験や知識、富や権力を持っていくときに、ますます謙遜になるのなら良いのですが、それは極めて稀だと思います。豊富な知識と経験、それによる豊かな富と権力を手にして、自分は分かっているんだと思い込んでしまう。そうすると、聞く耳を持たなくなる。そういう意味で、やはり大人の方が、年を取った方が、頭は固くなりがちであると思うのです。しかし、それももしかしたら山を越えるのかもしれません。バリバリ働き盛りで自分のやってることが次々とある実績や成果となって現れているとき、その時には上り調子で自信をこう高めていくときかもしれません。中年を過ぎて人生の第4コーナーあたりが見えてくる頃になると、もしかしたら少し変わるんだと思います。ヨハネによる福音書に出てくるユダヤ人と言われている人たちは、この新約聖書の世界の中でまさに権力と富を持っている人たちでした。いわば自信満々な人たちであるはずなのですが、面白いことに、北のガリラヤ地方出身のナザレのイエスという人物にとても敏感に反応してくるのです。このユダヤ人たちと言われるこの偉い人たちがいたのは、南のエルサレムという都を中心にしたところです。ユダヤ、ユダっていうところです。北のイエス様が出身のガリレアというのはですね、北方の、見下されている地方でした。ガリレア地方を、それこそ見下していたのですが、そこのナザレなどと聞いたこともないし、何の由緒もない小さな村の出身の、もうそれこそどこの馬の骨とも知れないイエスという人物。もう本来ならば相手にしないはずであります。しかし放っておけなかった。 皆さんどうしてだと思います？なぜ放っておけなかったんでしょう？圧倒的な権力や地位と、あるいは富もみんな持っているのに、ユダヤの国を代表するのは自分たちだという自負と、それこそ誇りを持っていたはずなのに、このガリレアでのナザレという男がえらい人気を博している、だからちょっと危ないと思ったんでしょうか。これは単なるブームだ、流行りの一つに過ぎないと見過ごしにできなかったのでしょうか。私は聖書の言葉からこう思うんです。主イエスの言葉と行いが、本人たちが無自覚な痛いポイント、いわばウィークポイントですね。秘められた壺とでも言ってよいところ、そこを見事にプスッとついていたからではないかと思うのです。自信の塊で、どんなに威張っている人も、また逆に自信がなくて自己嫌悪に陥ってばかりの人にも、実は共通してある、こうそこを突かれたら痛いツボがある。権力や名声を手にすればするほど、それを認めたがらず悪あがきをしてしまう。若者や青年は人生経験が短い分、大人ほど悪あがきせずにもしかしたら済むのかもしれない。まあ、もちろん人によって違いますが、総じてということです。ナザレのイエスと呼ばれた方は、本当に神から使わされた神の子メシア、救い主なのか、それとも自称メシアで自分を神と等しいなどと傲慢に嘘吹く神を冒涜する重罪人なのか。世間の人たちも一体どっちなんだと興味津々で、ある人は少し距離を取りながら見ていたり、ある人は自分の目で見て自分の耳で聞いて確かめようとしたりした。いろいろでした。今日のところは、ユダヤ人たちがしびれを切らして、イエス様を石で打ち殺そうとしたというのです。旧約聖書にある律法では、厳密に言うと実は律法の書ではないんですけど、詩編なんですけど、律法ではですね、人の犯す罪のうちで最も重いものとして三大悪が定められています。一番重い罪というのは三つある。一つは人の命を奪う殺人です。二つ目は姦淫の罪であります。結婚の秩序を、命の秩序を犯していく姦淫の罪であります。三つ目が神を冒涜する罪であります。殺人、姦淫、神冒涜。これが聖書の、旧約聖書の中で一番重い罪として、いわば極刑が定められている。それは石打ちの刑だったんです。そのまさに神冒涜という最も重い罪を犯しているものとして、ここでイエス様は、もう今にも石打ちの刑に、処されようとしている。しかし本当ならきちんと手順を踏んで手続きを経て、いわば裁きをきちんとした上で、その処罰、裁きが行われるんですけど、それを全部すっ飛ばしてですね、どうもかなり感情的になり殺気立っているようですが、それに対してシュエスはまっすぐに答え返していくんです。私は父が与えてくださった多くの良い技を君たちに示した。 君たちはその中のどの技のために石で私を打ち殺そうとするのか、言ってごらん。目の見えない人の目を開き、歩けなかった人の足を強くして歩けるようにし、神から遠く離れていた生活をした罪人と言われる人や徴税人たちを神のもとへ連れ戻し、飢えている者たちに実際のパンと、命の魂、糧のパンとなる御言葉を与えてきた。そのどれも石打ちにする理由とはならないはず。ユダヤ人たちは分かっています。だから、はっきりと気に食わない点、許せない点を言わざるを得ないんです。証拠なく。良い技のことで石で打ち殺すのではないんだ。お前は神を冒涜したからだ。お前は人間なのに自分を神としているからだ。と、このユダヤ人たちは答えざるを得ないわけです。もはや争いのポイントは明確です。ナザレのイエスは、神から使わされてきた神と等しい神の子メシアであるのか、それとも偽メシアで神を冒涜する大罪人なのか。本人にそれを直接突きつけて、それこそ現地を取る絶好のチャンスであります。これに対する主の答えは、何やら旧約聖書の言葉を引っ張ってきて、神の言葉を受け入れた人たちも神々と呼ばれているではないか。それなら、この自分が神の子だと言って何が悪い、どこが冒涜に当たるのか、というわけです。私たちはこの主イエスの言葉を聞いて、いわゆるロジック、論理として、やや無理があるのではないか、などと思う人が、いるのではないかと思うのです。しかし、それ以上に主は、自分の行ってきた数々の技が、神から使わされてきた神の子であることを証ししているではないか、その証拠となっているではないか。死なる神と子である自分は一体であり、それだからこそあの技があると言える。だから、私という人間を嫌ってですね、信じようとしないと。自分たちのメンツが潰されたりですね、その自分たちのその自信が、の痛いところを突かれてですね、へそ曲げてるんじゃなくて、技をちゃんと見なさい。そして、それを信じなさいと主はおっしゃる。主イエスがなさっている技が何を証ししているのかを正しく見分ける知恵を求めよと、今日の箴言の言葉にを借りて言うならば、そう言われているに等しい。きちんとその技が何であるのかを見極めていく、それを見分けていく知恵を求めるならば、あなたは悟るだろうと言われている。まあ今ここ高校生、大学生、学校の世界はある意味では皆さんそんなに汚いことをそれほどひどく、まあ数パーセンテージとしてはそんなに多くないと思いますが、世の中に出ていくと、社会の中では、やっぱ教会のこういう私たちが一緒に過ごしている場では考えられない、想像ができない、足を引っ張ったり、あるいは人を騙したり、抜け駆けしたり、そういう技が ろくでもない技があふれかえっていて、その権力闘争やそれにぐるぐると渦巻いている中に巻き込まれてしまいそうになることがあるいはあるかもしれない。そういう悪意を秘めた悪しき技をきちんと見極める目、見極める知恵、この渦巻く社会を生き抜いていくためには、もしかしたらそっちの方が先にいるのかもしれない。社会に出た社会人となった若者たち、私には残念ながら想像もできないけれど、あるいはそういう知恵を必要としてくるのかもしれない。しかし、ここで主イエスは、私の技を信じなさい。これをちゃんと見なさい。見極める知恵を求めよと言われています。悪しき知恵も一方にはあります。私たちはどっちかというと、そっちの方ばっかりに振り回されていると言えるだろう。がしかし、真実な知恵というものがある。それを求めようではないか。この主の言葉になお耳を傾けようとせずに、それでも捕まえよう、捕らえようとするユダヤ人でありましたが、主イエスはその手を逃れて去ったとあります。そして神の子メシアとしての公の活動を始められた最初の場所に行かれます。そこは洗礼者ヨハネが洗礼を授けていた場所。主イエスもそこで洗礼をおそらくお受けになった場所、いわば出発地点、原点に戻り、多くの人がそこに集まってきて、ああ、洗礼者ヨハネが言ったことは本当だったと主を信じたというのです。少し飛ぶようですが、今日与えられております旧約聖書の箴言、格言とかことわざとか教えがこう凝縮してまとめられたものであります。いわば箴言を代表する言葉が一章七節にある言葉です。それはこうあります。主を恐れることは知恵の始め、主を恐れることは知恵の始め。知恵とは何か。箴言は実は短い言葉で、格言のような短い言葉で繰り返しそれを何度も教えているんですけれども、一番基本にあるのが主なる神を恐れることであるというのです。実は私自身の卒業した学校でもあり、私どもの教会から育っていった若者たちが今学んでいる、あるいは卒業していった学校でもあり、かつまた初代の山本圭先生のご長男である誠一さんが今校長しておられるキリスト教独立学園という、内村鑑三の弟子が作った無教会主義の学校がありますが、その学校の行動、大きな行動があるんですけれども、その壁にですね、ヘブライ語と日本語で、神を恐るるは学問の始めという言葉が大きく書かれております。神を恐るるは学問の始め。聖書が箴言の言葉では知恵となっているものを学問と言い換えているわけですが、それは単なる知識としての知恵ではなくて、人が人として生きていく上でなくてはならない大切なものとしての知恵を、学校教育として神を恐れることをもってして始めよう と言っているのだと思います。知恵とは何か、今日の新約聖書の言葉を通して逆説的にユダヤ人たちの姿や言葉を通して大切なことを見分ける知恵に至るには、神を恐るるその知恵に至るには、誰にも言えないような己の罪にその糸口があるということを示されてまいります。もう一度言います。ユダヤ人たちのおかげで、彼らの態度や行為や言葉のおかげでですね、あ、そうか、知恵ということ、そのことを本当に知っていくには、自分の罪をちゃんと見なくてはいけないんだ、そこがこう糸口になって、そこをピーッと引っ張ればですね、こう口が開いていく、分かってくる。知恵というものと罪というもの、全く別次元に思われるこの二つが実はつながっているということを、私たちは気づかされてくるのではないでしょうか。神を恐れるとは、怖がるような恐れではありません。この自分という人間を作り、これを支え、守り、導いてきてくださった方を、そのようなお方として向き合うときに、ただ怖がるのではなくて、愚かな自分をそれでも大切なものとして、味方となってくださる方として見出し、そのゆえにそこから自分自身を振り返り、自分自身と向き合うことが可能となっていくのです。自分の罪を直視できる。なぜなら、作り主なる神が、その罪を一緒に見て、アクションを起こしてくださったからだ。神の技が、この自分の罪のために起こされたのを見る。すなわち、主イエス・キリストが私たちとこの自分と同じ人として世に使わされ、そして十字架にかけられ、三日目によみがえらされた。十字架と復活こそ、神の究極の技であります。私がやってきた技を見なさい。これを信じなさい。主イエスはたくさんの人を癒してやったり、あるいは導き助けてあげたりしますけれども、それは全部この十字架へと向かっていくわけです。十字架と復活こそ神の、キリストの究極の神の技です。十字架の前で名を問わなくてはならないだろう、この十字架は私と何の関わりがあるのかと、自分の罪を見ることとどう関わるのか、神の技は、罪にがんじがらめに縛られてアップアップしている自分を許し、その縄目から解放し、助け出そうとする技。箴言の言葉に最後に戻りますが、いかに幸いなことか、知恵に到達した人、英知を獲得した人は、とあります。知恵と英知という言葉で重ねてきているんですが、ある人がですね、この英知という言葉を悟りというふうに訳していました。悟り。悟りを獲得した人はなんと幸いなことか。今日の主イエスの言葉にも出てくる。あなたたちは悟るだろうと。英知。真に見分ける知恵は、己の愚かさと罪を知らしめ、それを許す神の御業としての十字架を仰がしめる。この知恵は、ついには愛を知らしめてゆく。 神の愛に到達せしめる知恵は、人の生きる力となっていく。知恵は単に知識ではない。己の罪を糸口とし、そこをずっと手繰って追い求めていく中で、十字架へとついに行き当たり、復活の主が自分に手を差し伸べてきている、その御手を見出す中に、あ、知恵というのは神様の愛を知ることだということに至る。この箴言の教える知恵こそ幸いの道、命の道だと。この知恵を知ることは生きる力を与えられること。主イエスは言われました。求めよ、さらば与えられんと。その主が今日、箴言の御言葉とともに、知恵を求めよと私たちに呼びかけています。知恵を求め、十字架を仰ごではないか。